浅尾ゆうきの二刀流 FB。
はい、皆さんこんにちは。二刀流 FB、 本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FB の笹尾ゆうきです。よろしくお願いします。なんか裏返っちゃいました
、ね、この時期あの、ね、皆さんちょっと声もね、あの調子が悪いって方も多いですので、ちゃんとね、あのこまめに水分などとって熱中症対策気をつけていただきたいと思います。フォロー入れました。
失礼いたしました。さすがプロの姿。
さあ皆さん、今日は7月18日海の日ということで、いやきっと私ね、まあ、今日、まあ、収録でこの番組をお届けしてるんですが、きっと私その日も海に行ってるような気がします、うん、
いいですね、はい、いや行きましょう、海の日ですから。
そうですよね。あ、はい、もうここ最近私自身もいろんな、あの何回行ったかな、 3,4 回はもう海行って楽しんできましたけど、やっぱりいいですね。何がいいってもう全てが、うん、あの海風と、あ、まあもちろんそうですし、海の波の音もだし、この海の 中もそうですしね。
いや、本当に羨ましいっすよ。なんか、沖縄の、いつもね、近場だと、こっちだとやっぱ、あの、千葉の方で、まあ、うん、あの別に海が汚いわけじゃないんですけど、こう砂の色とか透明度が、やっぱり違うは違うんで、まあ海水浴する分には全然いいんですけど、やっぱ、なんか、沖縄のあの、なんていうんですか、ブルーな感じのシュニョーケルしたいなとか、なんか、透明度が全然違いますからね。
そうです。白い砂浜に、あの、透き通った、ね、ブルーの海に。いやー、私自身も、ぜひぜひ、沖縄の情報を私に、はい、連絡いただければ。
ほんとそうっすよね。だから、沖縄に行くよっていう旅行を決めたら、めぐさんにちょっと言って、いや、ここどこ、ここどこ、ここ、まあ当然その観光地的な有名なところもそうでしょうけど、逆になんかこう、ガイドブックに載ってないようななんかこう。
そうですね。ローカルな情報は、あの、知ってるので、
おぉ。
逆にローカル目線で楽しみたい方は、私の方まで、はい。
それいい。ねえ、それいいですね。
そうですね。あの、逆に、なんだろう、地元の人はその観光名所のとこにはあまりね、ご飯とかも行かないので。
うん。
うんうんうん。なので、まあ普通に食堂とか。
いや、いいんですよ。そういうのがいいんですよ。
はい。それでよければ、はい、あの、ご案内します。いろいろと。
いや、結構私も毎年一回は、こう、学生の頃からずっと行ってて、うん、まあ本島離島含めても、どうなんだろう。多い方じゃないと思いますけど、まあ、20回ぐらいは多分沖縄に行ってるんですけど。
いや、多い方だと思いますよ。うん。
そうですか。なんやかんやこう、やっぱこう、行きたいところが毎年固定になっちゃってたりするんで、
うんうん、
その、なんていうんですか。あ、こと、いいね。めぐさん、お願いします。
いいです。任せてください。穴場スポット。例えば、まあ、アメリカを感じたいとか。海の穴場スポット知りたいとか、
いい、
沖縄そばは地元の方はどこで食べるんだとか。
いい。
そういうのであればぜひぜひ。
それで10分話します今日。
今日は沖縄で食べよろしいですか？あの、海も身近なので海の日ということで。いやいや。いや、ゆうさん本題にそろそろ入っていきましょう。本題さあさあさあ、今日海の日、どんな話題をお届けしましょうか？は
い、なんかもう海の話題はいいけど、なんか、じゃあ真面目に。
さあ、ちょっとここから真面目モードで、はい、行きましょう。
生命保険の話しますね、と
か。急になんかガラッと変わった。そうよ、大切ですよ。いつ何が起きるかわからない。はい、大切なお話です。生命保険のお話。ね、はい。
保険は、まあ一つの考え方っていう形で聞いてもらえたらと思いますけど、保険は掛け捨てが鉄則っていう、まあ、考え方を私は一応持っているので、
はい。
そういうタイトルでいろいろこう話していけたらなと思っているんですけど、
はい、はい。
まあ、ざっくり生命保険ってこう、まあ、かけ捨て、まあ、その言葉の通りこう、かけてかけて、まあ、まあ、そのお金は、まあ、捨てていくというか、生きた場合捨てちゃうよ、みたいな。
うん、うん。
もう一個、積み立てっていうものがあって、ね、まあ、かけてかけてかけて、まあ、60歳、65歳、満期を迎えた時に、まあ、生きていた場合、まあ、もちろん生きていくこと前提なんですけど、そのお金が積み増しされて、積み立てだから戻ってくるよっていう、この2種類、かけ捨てと積み立てっていうのが、まあ、 あるのが保険の一般的なんですけど、
はい。
まあ決して今日は積み立てが悪いよっていう話をしたいわけじゃないんですけど、
うんうん、
生命保険っていうものの本来のあり方っていうものを、まあ知ってほしいなっていうふうに思っていてですね。
はい。
で、まあ保険ってまあアメリカから生まれて、まあアメリカの考え方っていうのは、その、まあ自分では決して守れない、まあその自分の身に何かがあった時に、家族に例えば3000万、5000万の保証が降りるよ、そんな大金自分がないよ。じゃあその大金を保険屋さんにお願いしよう。それを少ない掛け金、例えば月々2、3000円の掛け金で、3000万円の死亡保証、5000万円の死亡保証をつける。ちっちゃい掛け金で、大きな保証を買いましょうっていうのが、まあ、そもそもの生命保険の考え方なんですね。
うん。ですね。そう。
自分で5000万用意できないよね。うんうん、だから生活に支障をきたさないぐらい、まあ、掛け捨てで2、3000円ぐらい払っても3000万、5000万の保証って入れると。ただ、日本人は、まあ、どちらかというとお金捨てたくないよね、もったいないよねっていう、まあ、とても、当然素晴らしい考え方なんですけど、かけたお金が生きた場合、どうしてもやっぱ戻ってきてほしい。それが貯金代わりにしたい。またそれで運用したいっていう、うん、捨てるの嫌だ。捨てるっていう言葉がちょっとマイナス表現みたいな印象があるみたいでですね、日本人にとっては。なので、積み立てをする方が多い、
うん。
で、何を言いたいかっていうと、積み立ての場合って後から戻ってくるので、保証額が少なかったり、または掛け金が多いんですよね。
うんうん、
数字だけで言うと、さっき3000円の月々掛け捨てのお金を払って、3000円払って、例えば5000万円の保証を作る。これ掛け捨てだとできるんですけど。
はい。
積み立てだとイメージ月2万3万払って、だいたい1500万とか、それぐらいの保証なんですよ。
なるほど。
だから、戻ってくることが本質になってしまっていると、うんうん、本来家族のために残したい保証を保険で買うんだよっていうのが保険の本質のはずなのに、なんかお金捨てんのもったいないよね、なんか貯金代わりで、まあ、生きた場合戻ってきてほしいよねが強すぎてですね。だから本来1500万なんかの保証で足りないのに、なんか積み立てをしたいからその保険に入る。まあ、積み立てで5000万の保証に入ろうと思ったら、もう月額5、6万払わないといけなくなっちゃうので、っていうその本質を見誤っちゃいけないよっていうことを、何言ってんだこいつはっていう人もいると思うんですけど、知ってほしいと。
そうですよね。でも今話を聞くと、本当に生命保険の意味っていうのが、
うん、
違ってきますよね。
そうなんですよ。保険は買うもの。で、まあ、どんな商品でも買ったら、当たり前ですけど、お金失うじゃないですか。まあ、だから、はい、お金を払って、まあ、商品を買う。まあ、例えが下手かもしれないですけど、じゃあ、例えば、洋服屋さん行きました、なんか物を買いました、何十年も使わなかったから、やっぱり返してっていうのが通用するかとか、じゃあ、ラーメン屋さん入りました、ラーメン食いました、でもやっぱりお金返してって通用しない。なぜかというと、物を買ってるからなんですよね。
うん、
だ保険も買えば、買うものなので、なんか生きた場合戻ってくるっていうその副産物をあえてつけることで、本来欲しかった保証が減っちゃうとかっていうことを、ちゃんと知った上でもちろんやる、貯金代わりにやるとかだったら OK なんですけど、うん、家族のためにいくらの保証が必要なんだよねっていうところからやっぱり逆算していって、で、それが積み立てなのか掛け捨てなのか、捨てたくないから積み立てっていう風にやってる人が結構多かったりはするので、買うんだからお金は戻ってこないんだよって当たり前のことを、まあ、知っといていただきたいなっていう感じ。確かにもったいないですけどね。なんか、生きていくことを前提に人は当然プラスで考えていくから、まあ、将来65歳になったらこう、今までかけてたお金が戻ってきたら、お、ラッキーみたいな感じなんですけど、
でも思うのは、保険の掛け捨ての場合に、まあ、家族のために、もしも、何ですか、何かあった時に、家族のためにっていう、まあ、商品を買うわけじゃないですか。で、もし積み立ての場合、まあ、いずれもと、また自分に戻ってきてほしいっていう、その、生命保険の使い方、それ以外に何か方法もあったりするんですか？もし積み立ての方の場合。
もちろんその積み立てのメリットを単純にかけた、例えば、1000万かけたものが1000万で戻ってくるだけじゃなくて、1000万かけたものが、まあ保険屋さんが運用してくれて、1200万で返ってくるっていう、その運用の要素もあったりはするんで。
するんですね。うん。
その分、よりその、じゃあ積み立てでかけた分が、しかも保険屋さんからボーナスがついてまで返ってくるんだったら、こっち捨てたくないって働いちゃうんですけど、私が言いたいのは、ちっちゃい2、3000円の掛け金で5000万ぐらいの大きい保証をまず買ってですね。
うんうん、
で、保険の積み立てにすると2万も3万もかかっちゃうんであれば、うん、そのお金は例えば別の株式の運用であったり、外貨建ての運用、まあ、運用とかいろいろと投資信託とかいろいろあるので、だから保証と運用を分けるっていうことを考えると、保証はもう掛け捨てで安い保険でよくて、で、将来の運用までしたいということであれば、まあもちろんいい保険もありますから、保険で運用しちゃダメっていうことじゃないんですけど、うん、保険よりもいい保証とちゃんとこう、保険よりもいい運用のもの、商品とちゃんと比べた中で、うん、保険を選ぶなら全然いいのかなと。死んだ時も生きた時も保険みたいなこうセットでやっちゃって、うん、まあ日本人だけみたいなんですよね。保険貧乏っていう言葉がある種族っていうことですね。
でもね、月々2、3000円だってあれば、まあね、うん、まあ、それはお金ですけどもちろん、まあなんかね、いいかなっていうふうに思いますけど、それが2万、3万ってなったら、もっと他の活用ね、
うん、
できる方法だとか、
ね、
うん、結構これは大きいですからね、2万、3万っていうのは。
はい。
っていうことですね。
そうなんです。まあその2万、3万を使えば、さっきの1000万積み立てて、うん、1200万で返ってくるっていうもの以上の運用っていうのは世の中にやっぱりいっぱいあるので、うん、運用は運用で別で考えるっていう考え方を持つと、まあ、保証と運用は別っていう考え方を持てると、また見え方が違ってくるのかな、というところと、まあ、保険は買うんだよっていうことを、なんか知っといていただけるだけでも違うかなって感じですかね。
そうですね。まあ、今聞いてる方の中には、はい、まあ、生命保険入ってる方結構いらっしゃると思いますので、その自分に当てはめていただいて、戻ってくるって考えてたかも、いや買うものだっていう、いろんな ね、今日この時間で感じたことがあったと思いますので、はいはい、今日もいい時間でした。で、まあ、普段はですね、ゆうさんの方は、ね、ファイナンシャルプランナーということで。
そうですよ、は
い。いろんな話してますけど、ね、お仕事されてますので、何かありましたら、ね、リンクの方からメッセージとか質問とかね、いただければなと思います。
はい。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もゆうさん、私もまだ身があるいい時間でした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。